お元気ですか？川越まさるのちょっと一言です。このクリスマスシーズン、いかがお過ごしでしょうか？今年のクリスマスがあなたにとって素晴らしいクリスマスになるように願っております。マザー・テレサの生涯をご紹介いたしましたが、今日はその最終回です。貧しい人々のために働きたいという彼女の願いは、次々に道が開かれて働きは世界の各地に広がっていきました。富める国の中心地、ニューヨークやロンドンにもシスターたちを派遣しました。やがてはペルー、北アイルランド、ベネズエラ、ニューギニア、オーストラリア、フランス、エチオピア、スペイン、チリ、パナマ、ケニアなどにも次々とシスターたちが派遣されました。修道院の数も300に膨れ上がりました。300ですよ。本当にすごいですね。飢えた人、家のない人、社会から見放された孤独な人は世界のあらゆる場所にいるのです。貧しい人々の数はあまりに多すぎます。シスターたちがどんなに懸命に奉仕しても、どんなにたくさんの学校を作っても、援助の手からはみ出す人は必ずいます。マザー・テレサは、カルカッタの町をよく知っていましたから、貧しい人々が生活している場所も知っていました。そして現実に自分の目で見ると、貧しい人々が絶望的状況に追い込まれていることがよくわかりました。ある貧民救済機関の責任者は、貧しい人々の中で暮らしながら25,000ドルの貯金をし、そのお金をマザー・テレサに寄付してくれました。このような場合、これは非常に貴重なお金ですね。そこでマザーは、そのお金と別の寄付金を合わせてトラックを買い、移動診療車を作ることにしました。診療車で各地を巡って行けば、病院に通えない人々の病気も治療できるでしょう。移動診療車は毎日様々な場所を回りました。キダポロの場合、大勢のイスラム教徒が住む地区がありました。子供を連れて診療車にやってくるイスラム教徒の女性たちはとても内気で用心深い上に、宗教的な理由から女性による診察だけしか受け入れようとしません。マザー・テレサはこういう女性たちから信頼されていましたから、キダーポルへ行くときには必ず診療車に乗りました。埠頭から舞い上がる埃やコンロの煙などが原因で、近くに住む子供たちの多くは目を痛めていました。治療しないで放っておくと視力を失ってしまう恐れもあるでしょう。移動診療車が通い始めた時、すでに手遅れになっていた子供もいましたが、多くは早期治療で目が見えなくなるのを防ぐことができました。住環境のせいで肺や気管などの呼吸器疾患にかかっている子供たちもたくさんいました。そこでマザーは孤独の家にレントゲン装置も整えました。貧しい患者たちから喜ばれたことは言うまでもありません。みんな生きる希望を持つことができるのですから。私は、マザーは人々の必要に合わせて働きを進めることがよくわかりました。家がなく、貧しく、食べるものもなく、なおかつハンセン病にかかっている人たちこそ、社会から見捨てられた人たちの中でも最もひどい扱いを受けています。マザーは死を待つ人の家にはハンセン病患者を収容しませんでしたが、それでもマザーハウスに助けを求めてくる患者は後を絶ちませんでした。移動診療車に乗って各地を巡回した経験から、マザーはたくさんのことを学んでいました。そこで同じやり方を用いて、いよいよハンセン病患者の治療を始めることにしました。こうして1956年までにはカルカッタ市内に8カ所のハンセン病、診療施設を開きました。シスターたちは明るいブルーの診療車に乗って毎週この施設に通います。悲しいことに、ハンセン病にかかった人々は自分の病気を隠そうと躍起になっていました。体に病気の兆候が現れたので家庭を捨ててしまったという男性たちもたくさんいました。 自分が家にいると息子は仕事に就けず娘も結婚できなくなる恐れがあるからです。ハンセン病患者を助けるには病気を隠そうとせず進んで治療を受けに来てほしいと呼びかける以外に方法がありませんでした。やがて少数ながら診療所を訪れ治療を受けようとする人々も出てきました。そういう人たちが治療を受けて良くなっていくのを見ると、それまで頑固に治療を拒んでいた人たちも次々に診療所へ足を運ぶようになったのです。マザーは自分にできる限りのことをしました。医学を学ぶシスターを叱るべき場所に派遣してハンセン病についても専門的に学ばせました。その結果、他人に病気をうつす恐れのある患者はごくわずかだということが分かったのです。そこで彼女はスラム地区で初めて青空教室を開いた時と同じようにハンセン病について道端で講義を始めることにしました。ハンセン病の病状の見分け方、そして早期に治療すれば完全に治ることをシスターたちは熱心に教え始めたのです。ところが治療はできても入院を必要とする人々を受け入れる施設がありません。窓のないむさ苦しい小屋で患者の治療をし、そこに寝かせておくしか方法がなかったのです。そんな時、鉄道会社から耳寄りな話が持ち込まれました。永久的な建物を作るのでない限り、チタガールにある会社の土地にハンセン病患者の診療所を建ててもよいというのです。このようにして、チタガールの診療所で何千人の人が治療を受けました。そして多くの人が完治しました。病状が重く、人にうつす恐れのあるごく少数の患者だけは隔離病棟に入院しました。やがてカルカッタから320キロ離れたところにある12万平方キロメートルの土地を政府から譲り受けました。そしてそこに平和の村が作られました。ハンセン病の患者のいる数百世帯もの家族がここに移り住み、治療を受ける傍ら仕事もしながら幸せに暮らせるようになりました。人々の必要に合わせた奉仕をしていますね。そしてその働きはどんどん広がっていますね。立派なことだと思います。そのマザーは1997年9月5日心臓発作のためにカルカッタ市内の神の愛の宣教社会の本部で眠りにつきました。87歳の生涯でした。マザーだけが奉仕の心を持っていても働きは広がりません。カトリック教会のシスターたち、ブラザーたちがマザーの意思を引き継ぐので働きが広がるのですね。困っている人への奉仕、大切なことだと思います。非常に教えられました。さて、このマザーテレサの生涯は今日で終わります。新年からはまた新しいシリーズが始まります。続いてお聞きください。川越勝のちょっと一言。お相手は川越勝でした。